特集、緑のバトンをつなぐ、5ページ。季節によって色彩を変え、四季折々の風景で私たちを楽しませてくれる街の緑。その美しさは人の手で脈々と受け継がれてきたものです。次の世代へ緑をつなぐ取り組みを紹介します。原風景を求めて、萩野台の閑静な住宅街を抜けた先にある里山。子供たちはマウンテンバイクで勢いよく急な山道を駆け下り、土ぼこりを上げてカーブを曲がります。代々受け継がれてきた里山を約3年かけて整備しました。長い道のりでしたが、こうして子供たちが遊ぶ姿を見ていると、活動を続けてよかったと感じます。そう話すのは、萩野台里山保全の会会長の辻野勝久さん。30年以上も人の手が入っていなかった整備のきっかけは、幼い頃に親しんだ原風景への思いでした。里山をホタルが飛び交う様子や美しい棚田の景色が今も胸に残っています。寂れてしまった姿を見て悲しかったんです。少しずつ戻りつつある状況が嬉しいですね。たくさんの協力で進んだ整備。里山の整備は多くの関係者の理解や協力があって進められました。その一人が大黒浩二さん。萩野台の街づくりを考える会議で辻野さんと出会い、意気投合しました。マウンテンバイクで走れるコースが市内に少ないと子供と話していました。辻野さんと一緒に整備をしてコースを作れないかと提案したんです。使い続けないと山はすぐに荒れてしまいますから、楽しんで山に入り続けることで維持できるのではないかと考えました。当初は辻野さんと大黒さん、子供たちで活動するものの、切った植物がすぐに生えてしまい、思うように進みませんでした。市外で同様の活動をする、八田丘陵 MTB 共生の会に相談したところ、20人を超えるボランティアが協力してくれ、一気に進みました。辻野さんは話します。地域の皆さんにも理解を得ながら徐々に活動を広げられ、感謝しています。今は伐採した木で椅子を作ったり、山で採れた植物を造形して妻がリースを作ったり、整備した後の自然の利活用にも取り組み、様々な形で緑と共生できないか考えています。写真が4枚あります。1、子供から大人まで多世代が整備に関わりました。2、山で採れた植物などで作られたリース。3、マウンテンバイクコースとして利活用を進めています。説明、ヘルメットをかぶり、マウンテンバイクに乗った男性が、体を内側に傾けながらカーブを曲がってくるところです。4、辻野さん左と大黒さんが笑顔で並んでいます。写真終わり。町と緑の関わりを考える。生駒市は平成16年に策定した生駒市緑の基本計画に基づき、住宅都市として開発を進めながらも緑の確保に取り組んできました。社会変化による新しい課題が生まれている今、町と緑の関わりを考え直す必要があります。生駒のイメージ、魅力は緑。本市が実施した市民実感度調査、令和5年6月、では市民の皆さんが考える町のイメージとして、すべての世代、地域で、 自然や緑の豊かな住宅街が広がる町が最上位に入っています。同調査の住み続けたい理由は、閑静な住宅地であるに次いで、自然環境が豊かであることでした。実際、生駒市の緑比率、敷地面積に対する緑地面積の割合、緑地は樹林、草地や農地、公園などの緑で覆われる土地を指す。夏場に撮影した空中写真などを測定データとして用いている。生駒市の緑比率は 60% を超え、緑の総量は20年間でほぼ横ばいで維持され続けています。さらに、本市を代表する景観を31のパターンに分類した、生駒市景観形成基本計画、平成26年4月、では、本市らしい景観として、生駒のシンボル生駒山や、山並みに浮かぶ緑の島、緑の帯などが定義されています。このように本市の豊かな自然は、町のイメージや魅力と密接に関わることがわかります。町の緑を継続的に見守り、支えていくことは、皆さんの暮らしや生活満足度を向上させることにつながります。転換点を迎える町の緑。町の緑にはどんな役割があるのでしょうか。生駒市緑の基本計画では、緑の機能として、1、環境保全、2、レクリエーション、3、防災、4、景観を挙げています。1、環境保全。二酸化炭素を吸収し、地球温暖化を防ぎます。多様な生物が育ち、生息する環境にもなります。2、レクリエーション。里山や公園などの身近な緑の空間は、自然との触れ合いや運動の機会を与えてくれます。3、防災。土砂崩壊、洪水の対策に有効です。火災時の延焼防止や避難路の確保にも有効と言われています。4. 景観。緑ある景観は市街地の背景となることで風景を形成し、町らしさを表すシンボルになります。しかし、近年は人口減少や高齢化などにより、緑を整備する担い手不足が課題の一つです。農地、竹林などの荒廃や倒木など、緑の質や安全性にも影響が出ています。本市はこれからも安全に緑に親しめるよう、引き続き保全整備を進めていきます。また、市民の皆さんが主体となったコミュニティを形成できるよう、緑に関わる担い手を増やし、誰もが緑に関われる場を、これまで以上に作り出していく必要があると考えています。インフォメーション。市民と一緒に里山を守り、育む活動を進めています。里山の保全や整備、利活用を促進するため、森林整備活動を行う団体などに予算の範囲内で補助金を交付します。気軽に相談してください。対象、森林所有者が組織する NPO ボランティア団体や、地域住民が自主的に森林活動づくりに取り組む自治会など。補助金額や申請方法など、詳しくは市のホームページに掲載しています。QR コードがあります。6ページ右下に、緑公園課南真奈さんの写真と、身近な活動場所も紹介しますので、気軽に相談してください、とのコメントがあります。緑の手入れ。人と自然が共に生きていくためには、 定期的な手入れが欠かせません。本市が取り組む緑地などの整備例を紹介します。まず、木を根元から切る伐採。事故のリスクを減らす。水や栄養などが足りずに枯れた古村木は倒れやすく、人や建物、自動車などにぶつかれば大きな事故になります。そうした木を調査し伐採することで事故のリスクを減らしています。動植物の多様性を保つ。密集した木々の一部を伐採し、十分な光が地面に届くようになると、生息・生育する動植物の豊かな生態系が保たれます。その分、木々も栄養を取りやすくなり、古村木の予防にもつながります。写真が3枚あります。1、公園内の遊具や近隣の民家などに木が倒れないように方向を定め、チェーンソーを入れていきます。2、ロープを木に結び、倒れる方向に引っ張りながら伐採することも。3、木々が密集する特別な場所では、他の木を傷つけないようにクレーンで吊るしながら伐採します。写真終わり。次に、伸びすぎた枝を切り落とす剪定。生活の安全を守る。道路に飛び出した枝葉が人や自動車などを傷つけることを防ぎます。成長期の樹木を剪定すると生命力を奪ってしまい、花が咲かなくなってしまうことがあるので、剪定するタイミングも考慮して計画しています。町の景観を保つ。木にはそれぞれ樹形があり、種類ごとに形が決まっています。私たちが緑を見て心地よさを感じるのは樹形が整っているからです。本市では樹種に応じた剪定の使用書を作成し、業者に発注しています。写真が3枚あります。1、名畑一部線沿いに並ぶ欅を剪定する様子。樹形は、ほうきを上向きにしたような形と言われています。2、使用書通りに剪定されているか、メジャーで確認。自動車の高さを考慮し、車道側が高くなるよう剪定しています。3、公園の景観も剪定で整えています。写真終わり。イベント、大地の再生ワークショップ in 生駒台みんなの森を開催。緑の手入れに必要なのは伐採や剪定だけではありません。木々が育つ大地も大切です。このワークショップでは、スコップや鎌、ノコギリなどを使い、みんなで作業しながら緑が元気になる方法を学びます。申し込み不要。対象、森づくりに参加したい人、庭や裏山の手入れのヒントを得たい人。大人向けですが、保護者同伴で子供も参加できます。時、内容。2月25日日曜日、2回あります。9時30分から12時30分。夏場の蚊を減らし、根が土を支えられるよう、程よく草を残せる刈り方を学びます。13時30分から16時30分。木の根に水や空気を通すために、水脈を土中に作る方法を学びます。3月24日日曜日。2回あります。9時30分から12時30分。水脈が崩れないように、枝や笹で編みながら止める方法を学びます。13時30分から16時30分。雨で土砂が流れて崩れないように、小道を木の階段で止める方法を学びます。出入りは自由です。都合のいい時間に参加してください。作業の説明は各日程の開始時に行います。必要品、 長袖、長ズボン、帽子、昼食、必要な場合。飲み物、手袋、森の手入れ道具、衣食ごてなど。費用無料。注意点、駐車場はありません。公共交通機関を利用してください。雨天中止などのお知らせは、当日8時までに公式 X で確認してください。メールアドレス、@ikoma_toshisebi。QR コードがあります。トイレは生駒台小学校を利用してください。問い合わせ、緑公園課、電話 0743-74-1111、内線 3521。緑を守るその思い。本市の緑は、地域住民やボランティア、団体の皆さんの自主的な整備によっても守られています。二組の活動が紹介されています。まず、エコ化委員会の活動。鹿野台の公園や緑地、里山の整備、保全活動を約15年にわたって実施。緑の利活用では、子どもたちに出前授業、自然観察会の開催や、オープンガーデンとして私有地を開放している。国や県などから受賞多数。エコ化委員会委員長山田勲さん。次の世代に伝えたいことがある。私は大量生産、大量消費の時代を生きた団塊の世代です。働くことで社会に貢献しながらも、環境汚染や騒音など、公害を生み出した世代でもあります。町の緑に関わるのは、その責任を感じていることも大きな理由です。緑もエネルギーもバランスが大切で、行き過ぎてはいけない。そのことを次の世代に伝えたくて、子どもたちと向き合っています。日頃の活動は、ボランティアの皆さんの協力があって成り立っています。皆さん一人一人個性があり、思いもあるので、それぞれの特性や強みが生きる業務を分担しています。事務職をやっていた人には会計や保険をやってもらったり、大工さんには伐採をやってもらったり、現場を支えているのは人ですからね。山田勲さんと、緑地整備の様子、オープンガーデン、自然観察会の写真があります。次に、一般社団法人、ひらくの活動。高山町の竹林伐採や幼竹の仮払いを約4年にわたり実施。竹林の利活用で、子どもたちや地域の人に竹林ツアーを企画しています。活動の様子は YouTube で発信中。QR コードがあります。一般社団法人、ひらく代表、町屋正美さん。楽しいからこそ活動は継続する。生駒で生まれ育ったのに竹に触れたことがなく、愛着ある高山町の里山を維持できたらという思いで活動を始めました。インストラクターから伐採の技術を教わり、女性5人が中心となって整備を進めています。現場で学んだのは、竹林の整備には人の考えや価値観が現れること。どういう場所にしていきたいかで切り方が変わり、光の入り方が変わると植物の生態が変わることも分かってきました。活動を続けられるのは、自然の中で体を動かし、みんなで作業することを私自身が楽しんでいるからです。子供たちにも同じように、まずは竹に触れることの楽しさを知ってほしくて、竹でご飯を炊いたり、音楽会を開催したりしています。 みんなで楽しく作業して、いつの間にか竹林が整備される循環ができたら素敵ですよね。町屋正美さんと竹林整備の様子、竹を運ぶ子供たち、竹で炊いたご飯を味わうの写真があります。インタビュー。緑あふれる町から季節感あふれる町づくりへ。町の緑を守るために、私たちはどのように関わっていけばいいのでしょうか。様々な自治体の環境保全や景観づくりに参画し、生駒市の緑づくりも20年以上にわたり支援されている下村康彦さんに話を聞きました。下村康彦さん、プロフィール。大阪公立大学名誉教授。専門は緑地、景観、都市計画。生駒市緑の市民懇話会副座長や、生駒市景観審議会副会長、景観アドバイザーなどをはじめ、多くの自治体の審議会会長を歴任する。プロフィール終わり。人の手で守られている美しさ。市内の山には明治期までたくさんの人の手が入っていました。それは家庭用の薪や炭の原料となる樹木を伐採したり、肥料用の落ち葉などを収集したりするためだったのです。人の暮らしと山の距離がとても近かったんですね。ところが私たちの生活が石油や自然エネルギーなどを中心とする様式に移行しました。人口が市街地に集中すると、人の手が入らない山が増えていったのです。その結果、市内の山には、一年間ずっと緑の葉を茂らすカシやシイなどの常緑樹が増えていき、森はどんどん暗くなっていきました。そうすると、秋に紅葉し、冬に葉を落とすクヌギやコナラなどの落葉樹は明るい場所を好むため、暗くなった里山では成長しなくなってしまったのです。この常緑樹林化が進むと、山から季節感が失われます。これまで私たちが山を見て四季の移り変わりを感じ、それを美しいと感じていたのは、里山に人の手が入っていたからなのです。生駒らしい原風景を残したい。今は里山を保全しようとする団体の皆さんが意識的に町の緑を守ってくれています。活動する目的はそれぞれ異なりますが、共通するのは原風景を守りたいという気持ちではないでしょうか。生駒らしい風景を子供たちや孫の世代まで引き継ぎたい、残していきたいと考えているからこそ、熱心に活動されているはずです。緑豊かな生駒市が、これからも緑を守り続ける理由はそこにあります。よく、町に緑をと言いますが、市内に緑はもう十分にあります。これからはその緑にどう季節感を演出させるか。季節感あふれる町づくりが次のテーマです。そのためには緑の手入れが欠かせませんが、担い手の高齢化や減少が懸念される中で、私たち一人一人が町の風景を守り育むという意識を持つことが大切です。まずは気づき、知ることから。まずは気づくこと、知ることからで構いません。里山ボランティアの皆さんが、なぜ山に入り樹木を切っているのか、緑があることで私たちにどんな効果があるのか、市民の皆さんがその意味に気づき、価値を知ったら、もっと緑を誇れる町になっていくはずです。ただ、仕事や子育てで忙しい現役世代が、今すぐ里山整備に参加したり、行動を起こしたりするのは難しいかもしれません。 そうした皆さんにおすすめするのは、できる範囲で緑に慣れ親しむことです。ぜひ、花や植物を育ててみてください。庭がなくてもベランダで育てられる花や植物はたくさんあります。きっと育てる喜びや面白さなどを感じられることでしょう。何より体感することで、身の回りの緑がいかに手間をかけられ、様々な工夫がなされ、守られているかに気づくはずです。それが皆さんの将来の行動につながっていくでしょう。市民の皆さんが気づいたら、町の緑はもっと良くなります。生駒やったら緑やろう、という町づくりを、ぜひ目指してください。以上、特集、緑のバトンをつなぐの問い合わせは、緑公園課、電話 074374-1111、内線3521。